父と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日も、ガラテヤ書、から、聖書公開をさせていただきたいと思います。本日の、聖書箇所は、ガラテヤ書の1章の18節から24節、ガラテヤ書1章18節から24節、説教題はそれから3年後シリーズの1、キリストにある友、キリストにある友と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。ではお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、本日、あなたの御言葉から、私たち、が、聞く耳を持って集うことが、できますように、あとそのような、心に、なることが、できるよう、聖霊様の力に、より頼むことができますようにお助けください。ガラテヤ書の中において語られている福音をどうかしっかりと咀嚼し味わうことができますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今回からですね、1章の18節から24節にかけてですね、シリーズ説教ということで、6回に分けてですね、聖書公開をしていきたいと思います。ですから、まあ全体的にというよりはね、一節ずつ順を追ってっていうようなね、形になります。では本文をお読みします。それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人たちには誰にも会いませんでした。神の御前で言いますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。それから私はシーギアおよびキリキアの地方に行きました。それで私はキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られることはありませんでした。ただ人々は以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いて、私のことで神を崇めていました、ということですね。前回は神の砂漠ということでですね、ダマスコにおけるですね、サウロの、改心、復活のキリストと出会ったことによってね、サウロが、キリスト者になったということを、少し述べたところがありました。まあ、使徒の働きとね、連携して読むとですね、そのあたりの事情がよくわかりますが、今はガラテヤ書に集中しておりますのでね、そこから抽出できる教えをね、パウロがそのことを、その体験を通してね、簡単そうに見えてですね、その短く、自分自身の救いの証をまとめたということでありますよね。ところからですね、何が語られているのかということをね、少し詳細に見ていったっていう感じなんですけどね。サウロを、改心して、パウロになりましたけどね。で、使徒パウロはですね、改心した後に、ダマスコで宣教を、すぐ、開始したと、使徒の働きでは書かれているんですけれども、ガラテヤ書ではですね、改心してね、キリスト者になって、アナニアから宣教、亜種を受けてですね、洗礼を受けた後ですね、ガラテヤ書においては、人々には相談せずね、神の砂漠たるアラビアにね、行った。そして、ダマスコにまた戻ってきた。で、要するにこれを統合してですね、ふつけてですね、読み解くとですね、パウロは改心後にですね、まずガラテヤ書が言っているように、ダマスコから何もない砂漠であるね、アラビアにね、神様としっかりと交わるために、イエス・キリストの啓示を深めるためにね、一人の時期を過ごしたというふうに、読むことができます。それから、ダマスコに戻って使徒の働きの通りにね、大胆にイエスはキリストであると述べ伝えたというダマスコ宣教がね、スタートしたというふうにね、そういう時系列になります。 ですから冒頭の、それから3年後、ねと書かれております。それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました、うんぬんかんぬんと。それから3年後っていうのはいつから3年後かっていうと、パウロが改心後すぐアラビアへと赴きダマスコに戻ったという期間の全体を示しているわけですね。で、もちろんダマスコでも宣教したわけですけどもね、で多くの弟子たちがね、あるいは、未信者や求道者の方々が、神に立ち返ったということで、もうダマスコ宣教の段階でパウロの弟子たちっていうのは、まあ、そのコアがね形成されていたっていうことね、分かりますけど、その全体ですよね。アラビアへと赴きダマスコに戻って、そして宣教したという期間の全体、その3年後ですね、うん、で使徒の働きの15章を見てみるとですね、もうすでにですね、たくさんの伝道を、福音宣教を、いっぱいしたっていうことをね、使徒パウロは、言っておりますよね。それが無駄にならないために啓示によって登ったのであると、いうことを言っております。で、使徒は、アラビアという神の砂漠、すなわち前回学んだ通りたった一人の、場所、しかし神様と交わる場所ですね、たった一人の場所に導かれてキリストの福音の啓示を深めに深められてきました。時に私たちは、人間関係の多忙さのただ中でですね、たくさんの、人間の言葉に、溺れてしまう時もあるのですけれどもね、やっぱその自分自身だけでね、その人と交わりながら神と交わるっていうのはどこかで行き詰まりが出てくる時もあるわけですよね。おそらく使徒パウロにとってみればね、イエス・キリストの啓示が福音の真理を、の探求という意味でもっともっと神様が教えられたい、宣教すればするほどね、そういう行き詰まりにね、まあそのぶち当たるわけですよね。まあ夫婦関係とかにもそれは適用されておりまして、使徒パウロのね第一コリントの書簡においては、夫婦関係においてね、互いが、まあ一緒に祈り合うべきでもあるしね、一緒にいるべきなんだけれども、特別に神様に導かれてね、祈りに専念したい、専心しなければどうすることもできないという状況になった場合はね、配偶者の許可を得た上で、まあ、承諾があった場合においてのみ、祈りに専念しても良いというね、ことを言っております。だからまあその、まあ、こういうのはね、まあ、その既婚者独身者ちょっとスタイルは変わりますけれども、しかし祈りに神への祈りに専心してね、行く、たった一人の場所に導く、イエス様自身もね、多くの例えば、洗礼者ヨハネがね、首を落とされて、亡くなられたと、殉教の死を遂げたということでね、その報告を聞いた時に寂しいところでね祈っておられた、だけじゃなくてマルコの福音書なんかを読むとですね、たびたびね一人で夜を明かしてね祈り通したっていうことですね。で、まああまりそんな重要なことではないんですけどね、まあよく私たちは眠れない時があります。で、私も昔からですね、ちょっとこう原因不明の不眠というものはよくありました。まあもちろんそういうことを、世の人々からするとね、まあ、日常生活リズムの崩壊っていうことでね、どうのこのっていう話になってくるんですけどね、まあ時にですね、少年サメルの話を私は昔からすごく何回も思い出してたんですね。要するに主が呼んでおられる、主が祈りに招いておられる、それで主が語りたいことがおられるにもかかわらずね、それが夜であろうが昼であろうがいつだっていいんですよ。そういう時は、まあ、今自分自身がやっていることを、働いていること、休んでいること、それら全てをお委ねして主に耳を傾けていくっていうね、そして祈っていく、祈りに入っていく、祈りに専念していく、そして御言葉漬けになっていくっていうね、語りかけを聞いていくことにおいて、いつでも、神様の指示待ち、 精霊の導きを受ける準備ができているっていうね、信仰を鍛えられることが、結構10年ぐらいにわたって、救われてからですね、かなり あった思いがします。それまではですね、昼間であろうが夜であろうがね、ちょっとこう調子が悪くなってしまってですね、何をやっても何をやってもこうどうしようもならなくなる時があるんですよね。そういう時に沈黙の時を捧げたりとかですね、祈りにおいてですね、何か示されていることを心の中で点検してですね、精霊の導きの祈り事があればね、それを祈るとか、あるいはその御言葉を聞くことに、きちんとね、聖書の言葉を思い出す体制を得ながらね、そういうことがいつも少年サムエルのね、その神に対するこう、聞く態度、聞き従う態度、いうことを教えられた時にですね、私たちは神の言葉、神の語りかけがあった時にですね、落ち着かなくなるんですね。目が覚めちゃうんですよね。でその目が覚めてしまった時に、その時間を無意に過ごしてしまうことは非常に、もったいないよね。世に属する事柄にその時間を、捧げてしまうとですね、本当は神様に捧げてもらいたいんだけれども、神様に属することにその時間を捧げようじゃないかということでね、多くのキリスト者の知識人とか神学者の方々とかがね、一日一生とかね、眠られぬ夜のためにというね、タイトルなんかでね、それを防止するためにね、短い黙想する文章とか御言葉の引用みたいなものをね、作ってきた過去があります。それの、ある意味ではすごく大きなバージョン、それの根本となるバージョンが、使徒パウロのアラビア体験であったっていうふうにね、言うことができます。しかしそれはですね、夫婦の中で の片方の人が承諾を得て祈りに専念するとか、私たち一人一人が夜眠られずに祈りの体制に入るとか、そういうことよりもですね、もっと、大きな幅でね、そのオリジナルとなる出来事なんですね。これはね、ある意味では、少年サムエルのですね、新しい契約バージョンが使徒パウロのこのね、神の砂漠体験、ということでしたね。そしてこのアラビア、神の砂漠というたった一人の場所に導かれて、使徒パウロはいよいよキリストの福音の啓示を深められていったということですね。そしてダマスコの兄弟たちにも、そのアラビアから戻ってきた後ですね、許され受け入れられた、ばかりではなく、その道路者や弟子たちもね、与えられていったということでありますね。だからその祈るっていうのはもちろん神様と、交わることそのものが、目的なわけでありますけれども、その中身をきちんと深めていくとですね、祈りの期間もだんだん、引いていって、元のところに戻ると、いうことであるならば、そのところにおいて祈りの結果がね、備わってくるわけであります。その祈りの結果っていうのは、要するに他の人々から許され受け入れられ愛されていくっていうことですよね。もともとダマスコの兄弟たち、キリスト者たちっていうのは、サウロがですね、改心する前にですね、迫害してやろう、弾圧してやろうっていうようなね、感じで、攻撃されるべき人だったわけですよね。でそういった方々に対して、キリストの福音が、深められていき、神との交わりが、中身が濃いものとなっていくとですね、周囲の方々から受け入れられ愛されるようになってくる、ためにですね、祈っていく、わけですね。他の人たちに、愛され受け入れられ許されるために、福音というものを、イエス・キリストとしてこう、啓示豊かにされていくわけであります。しかしながらですね、相手を許すためにはその時々の危機を通過しなければなりません。許しには危機が、時々に起きる危機が、の通過が必要になってくるんですね。 神からの語りかけを受けて私たちは応答する責任を果たすのか、それとも神様から語りかけを受けているにもかかわらず責任放棄をするのかによって、キリストが本当に私たちを自由にしてくださったか否かという事実にね、気づきが与えられるか、決まるのであります。使徒の働きの9章の10節から12節。さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主をここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、リダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて自分の上に手を置き再び見えるようにしてくるのを見たんですと、いうことですね。彼はそこで祈っています。まだね、アナニアの、安守の祈りを受ける前の、そして洗礼を受ける前のサウルは、復活のキリストと出会ったけれども、そこでインターバルがあったわけですよね。で、そのインターバルの時に何をしていたのかって、言うとですね、このユダという人の家にいる、家の中で彼はそこで祈っていたっていうことですね。だからイエス・キリスト福音を、掲示されて信じるようになって、そうするとそのままね、好きなことをやりなさいっていうわけではないんですよ。それを深めていく、それが祈りの生活なわけですね。何か導きを受けた、すぐ行動しよう、そうじゃないわけですね。確かに神様から備えられた良い行いをするために私たちは信仰が賜物として与えられ、そのために創造されたわけでありますけれども、新しくキリストを信じることで創造されたわけですけれども、しかしその信仰と神の備えられた良き行いの間にですね、キリスト者になることと、キリスト者とされ続けていくこと、キリスト者として歩み続けることの間にですね、そこで祈っていく、これがすごく重要なことなんですね。で、祈り続ければ祈り続けることを続けるほどですね、祈ってくださる相手が与えられる可能性がありますし、そしてまた祈りの通りに、なっていくわけでありますね。まあ、もしかしたらアナニアという名の人がね、入ってこないかもしれない、そういう人が現れないかもしれない、だけれども、再び見えるようにしてくれる、ね、見えてもいないのに私たちは見えてるんだっていうふうに言ってるものに対して、あなた方は罪の中で滅びることになるっていうふうにね、ユダヤ人たちに対してヨハネの福音書でイエス様はおっしゃいました。祈るということは自分が罪ゆえに盲目であって何もわからない無に等しいものであって、キリストから、神様からキリストがイエスがキリストであるということを啓示として受けなければ何もすることができないという、キリスト者にならなければ何もすることができない、今までの人生で終止符は打たれたということなわけですね。そういう自覚を持った人たち、そういう気づきが与えられた人たちのみが祈ることをするようになるんです。これはもうね、キリスト者になる前もそうですけれども、キリスト者になってからも祈りというのはやらなくていいってわけじゃなくて、ますます深めていく必要があります。何かこう自分自身との方向とですね、生き方、生活、そういったものとですね、神様の御心が衝突して、結局どうすることもできなくなっちゃった場合にですね、祈らざるを得なくなってしまう、祈りに専念しなければいけなくなってしまう、祈られていかなきゃいけない、そういうニーズを感じるっていうのはね、本当に神様との交わりをね、大切にしている人かなというふうに思います。神からの語りかけに対するアナニアの自由な音はキリストの直接の信仰であったことに間違いありません。しかしそのようなアナニアにとって困難だったのは、まあ使徒パウロの存在そのものだったんですね。サウロの存在そのものだった。どうしても許せず、何としても許してはならない、迫害者サウロのために祈るという一点でありました。これこそアナニアにとっての困難、時々の、まあ、その最大の危機だったわけです。 祈りたい相手のために祈ることっていうんですよ。まあ口先だけでも祈れるんですよね。祈れない相手に対して祈っていく、これはもう神の奇跡です。同時にですね、神様はアナニアに対して、まあ、祈りを通じてね、臨時愛の挑戦を持ちかけたとも言えます。で、アナニアの反応がね、ほんと生々しくて私たちも共感できると思うんですけどもね。使徒の働き9章13節から14節。しかしアナニアは答えた。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの聖徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を四門たちを皆捕獲する権限を最初たちから与えられています。ね、まあ、こういう宗教的な共同体の枠組みの中でなかったとしてもですね、この言葉っていうのは私たちの、心に響くと思いますね。私たちも過去において、まあ現在もそうかもしれないし、未来もに、そういう不安を覚えるかもしれないけど、アナニアと同じように、主よ、私は多くの人たちからこの人が、あの人たちが、ね、こうキリスト者たちにというよりも自分自身にどんなにひどいことをしたか、そして今でもしているのか、これからしようとしているのかを聞いたことがあります。噂としてね。だから、まあ、そのしかし、私たちは主に対してね、反論を述べるわけですよね。だから一度神の語りかけに対して自由な応答の責任を果たしたからといって、それでおしまいっていうわけではないですね。語りかけられたら自由に応答していいわけです。アナニアは、しかしアナニアは答えたって言って、どんなにひどいことしたかを聞きたから、要するに祈りたくないって言ってるんですよね。サウロのところなんて行きたくもないと。で、そこからまたキリストとの交わりがね、継続していくわけであります。キリストとの交わりっていうのは、このように、祈りによって、生涯継続していくものなんです。だから、祈りっていうのはね、神様の御声を聞いて、アーメン、はい、はい、尊敬にしますって、それで終わりになるかもしれないけども、大抵の場合はね、そういう時もあるかもしれないけれどもね、神様と、自分自身のエゴのぶつかり合い、自分自身の経験則とのぶつかり合い、ね、自分自身の体験とのぶつかり合い、しかし神様でもしようと、まあ、そういうようなところでね、神様との会話が祈りだと言われるゆえんなわけですよね。まあ祈りっていうのは霊的な呼吸だとも言われますけどね、神様との交わりっていうのは祈りにおいて私たちにとって霊的な呼吸、すなわち命の活動そのものになっていくわけですからね。この祈りをやめるということはありえないことなのであります。第一コリントの一章の9節、神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのですと、書いてある通りですね。キリストとの交わり続けていく、祈り続けていくっていうのは、神に呼び出しを食らったからなんだと。そしてその呼び出しというものは真実であって変更不可能である。だから私たちは祈りを怠れば、それ本来のキリスト者としての霊的呼吸ができなくなるので、どこかでやっぱりこううまくいかなくなっていくわけですよね。絶えずイエス様と交わっていく。そうでなければ神を偽り者とするのですと。キリスト者が祈らないということ自体が神に栄光を期すというよりはね、神を偽り者とする行為なわけであります。で、どういうしょぼい祈りでもいいから、こう毎日続けていく。で、大体、そんなの無理だっていう日もあります。そういう時は神様の方から引っ張られるようにして、祈らなかったら平安が起きないような、こう霊的な引っ張り感覚があるんですね。もう祈らないと寝れない。もう祈らないと、そわそわして、もうね、まあどうしようもない心理的な状態になってしまうとかね、まあ、こういう時は少年サムエルに語られたね、名前を2回呼ばれてるんですよね。主を語りくださいと、まあ、祈りに専念していく。で、なぜでしょうか。なぜなら神様は語り続けるお方であってね、決して、沈黙の神ではないからで ありますね。詩編62編の11節、神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた、力は神のものであることと、書かれています。では一体何のために神は私たちに、沈黙せずにあくまでも語りかけ続けてくださるのでしょうか。この詩編62の11節で使われている力というのはね、その72訳ではクラトスっていう言葉なんですね。威力とか実力とか強さとか統治、つまり主なる神の偉大な支配力を、意味しているわけです。支配は神のものであることって、ね、いうことですね。神はキリストにおいて語りかけていらっしゃいます。だからその語りかけに対して抗う私たちのわがままっていうのは無効化されるわけですよね。神様が語られたら私たちは祈りでそれを聞き続けなきゃいかなければいけない。そして何か不満があったりとか神の御心にかなわないところがあるならば、それはどういうことですかっていうようなダイナミックな、自由な音を神様は許してくださっているんですね。だけど私たちはいつ神様に語りかけられて祈りの体制に入ってもいいように目を覚まして準備をしていなければいけないということですね。で、平安が私たちに到来するまでですね、祈り続けていけばいいんですね。そうするとそういう癖がつくとですね、祈り切るっていうことがどういうことかっていうのがよくわかるんですよね。神様の語りかけに対してこのように応答し続けて、応答し終わったっていうことを祈り切るっていう、私はね、言ってるんですけどね。でまた別の語りかけがあれば祈り続けて祈り切っていくっていうね。でそれを途中半端でやめてしまうとですね、全然もうね、平安がなくなるんですよ。睡眠導入もおかしくなってしまうしね。で逆にですね、真夜中深夜起こされて祈りに入ってなったとしてもですね、とても、祈り切ることができればですね、とてもこう熟睡できるようになります。不眠っていうのはそれだけがね、霊的な原因だけではないですけれども、穴が結構みんな睡眠導入剤とかに頼ってしまってね、心理的な意味だけでね、神様の語りかけを受け取る行為としての祈りっていうものを少しこう慣れていないのかなと、思うのであるならばね、祈りの世界ってすごく広いのでね、深いしね、高いのでね、拡張していけばよろしいのではないかと、神様はキリストにおいて今でも語りかけておられます。ヘブル書の1章の1節から4節、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高いところで大いなる方の右の座に就かれました。御子が受け継いだ皆は御使いたちの名よりも素晴らしく、それだけ御使いよりも優れた方となられましたと。だから聖書に接するときに必ずキリストによって読まなければいけない。キリストの心と一心同体になって、読まなければいけない。語りかけを聞いていかなければいけない。エチオピアの考えもそうでしたね。預言者イザヤの書を読んでいて、これは預言者自身のことを言っているのか、それとも他の誰か、すなわち宦官のことを言っているのか、私のことを言っているのか、導く人がいなければどうしてわかるでしょうかっていうようなね、ことをね、伝道者ピリパに言いましたけどもね、それをキリストのことであるっていうことをね、ピリポは語ったわけですよね。教え導く人がその人をピリポ自身に、自分自身にじゃなくてキリストに導くのであるならば、私たちから目の覆いが取れて、聖書を読むことは知識を増やすことじゃなくて、あくまでもキリストとの人格的な関係に入ることなんだ。キリストから罪が清められて、許されて、愛されて、そして信仰告白としての洗礼を受けて、 キリスト者になること、そしてキリスト者として生きることなんだっていうのが聖書のね、読み方の基本である。これを果たして読む行為というのかもはや言えないと思いますね。これはね、神の言葉を通して、キリストと交わりに交わっていく、祈りに祈っていく。だから私たちはキリストにあってですね、祈り不足なのかそれとも御言葉不足なのかっていうことをね、少し判断できるようになっていくとね、信仰生活が楽になるんではないかなというふうにね、思います。では例えばその御言葉を読んで、その吸収するんだけどこう吐く行為ですね、をしない、祈りで吐く行為をしないとですね、どんどんどんどんこう聖書の言葉だけは蓄えられていくんですけどもね、だんだんだんだんこう過食気味、霊的過食気味になってしまってね、苦しくなってくるわけですよね。聖書の言葉一つ一つが重たくなってきます。だからそれをね、祈りでバッとこう吐き出していく。で、祈りだけやっててもね、途中で祈りが続かなくなってしまう。これはもう御言葉不足なんですよ。御言葉に土台を置かない祈りだから聖霊によって続かないんですよね。なぜなら聖霊っていうのは御言葉を通して働くからです。働く方だからです。単なる神秘体験だけでね、祈りでガーって感情的にやったとしてもですね、そんなにこう長続きしないのは当然ですね。さて2節のですね、ヘブル書ですけど、御子にあって私たちに語られましたは、これは要するに御子の中から私たちに語られましたということであります。まあ、言うまでもなくキリストの中に入るにはどうすればいいのか、信仰によります。キリストの中に入って御子の中から神様の声を聞くためにはね、それ信仰でいいんですよ。私たちが何かこう頑張ってね、キリストの中に入ろうと、御子の中から語られる神の声を聞こうというふうにね、努力する必要はない。キリストを信じる、神がキリストを通してじゃあ語られる中身っていうのは何なのかっていうと、信仰の対象そのものである福音であります。だから、使徒パウロはローマ書1章16、17節で、私は福音を恥としません、福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてあるところです。だから聖書を、から神の声を聞いていく目的は何なのか、そして祈る目的っていうのは何なのか、祈り自体が、祈りに専心すること自体が目的なのか、いやいやそうではないですね。御言葉を学び続ける、調べ続けるっていうこと自体が目的でもございません。キリスト教っていうものはあくまでも、神の、義が掲示されて、いるですね。福音が私たちに受肉し明確になるために祈るんですよ。だからそのために聖書を調べるんです。そのために礼拝とか、まあ、こういうね聖書公開の機会とかも含めてですけど、まあ、祈り会とかね、まあ、感想会みたいな交わりでもいいんですけども、御言葉を中心にしたね、交わりをして、これは人を中心にした交わりになってしまうとね、その人がいなくなったらもうその集会はおしまいっていうことになるわけですよね、まあそういうのが心配だからね、こうなんか徒弟制度みたいなの使ってね、伝道者の弟子みたいな人をね、教会でこう雇ってるな人たちなんかも、よく昔の教会で聞くことがあるんですけどね、それもどうかなっていうふうにね、思います。まあ、人間がその福音を語れる人間がね、別の人間に対してその福音を継承することが許されるかどうかという、本当にこれも聖霊様の力、神の御心次第でありますからね。だけれども、まあ何度も言いますけど、聖書から神の声を聞く目的、祈りをもってして、まあ、自分の思いをね、神の御心に照らされていくっていうね、行為の、中心地点っていうのは福音を恥としない、そのような信仰を持って生きることなわけですね。このように神の力である福音には奇跡とか唯一の力と、 先ほど詩編の、62編の11節に語られてましたように、支配力という二重の意味が、含まれている。奇跡にして支配力を持っている。だから福音を信じている人たちは軟弱者ではないのであります。さて、本文には私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しましたとも書いてあります。で、直前の節でパウロは、私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しましたと、と書いてありますね。パウロの福音がキリストの直接的な啓示であって、決してエルサレム教会に従属したものではない。エルサレム教会と別にこう相談して、エルサレム教会から教えられた福音ではなかったわけです。だから当然エルサレム教会も使徒パウロから教えられることは一切なかったわけです。福音っていうものはこのように、示し合わせて勉強して学べるものじゃないんですよ。啓示によってそれを、啓示をあなたは信じるか、それとも捨てるかっていう世界なんですよ。だから、この福音っていうものを継承していくにあたって、多くの失敗が教会単位でも家庭単位でも、配偶者単位でも、まあ、親子関係単位でもたくさんあるみたいですけども、これの主たる原因っていうものはね、何かこう理性の力とか、知識だとか知恵とか、何らかの行動とかね、教会一緒に行かないとか、その言葉の人間の言葉の力みたいだったりとかね。いや、そうじゃない。本当にその人のために祈り続けて神の奇跡を待ち望む。ね、以前ですね、ずっと引きこもりの、小学校から中学3年までですね、引きこもりをしていたね、7、8年ですかね、お子さんを持った、夫人のですね、キリスト者の方がおりましたけれどもね、中学3年生になるまでね、高校になったらどうすんだっていう話でもあったらしいですけどもね、相当悩んだようです。もちろん教会にもその息子さんは行っておりません。しかし毎日ですね、こう引きこもったその日からですね、その夫人の方と、婦人会の方ですね、と、教会全体もですね、その息子さんのためにずっとこう泣きながら祈り続けてきた。だけれども、5年たち、6年たち、7年たち、8年たちね、一向にもう部屋から出てくる気配がない、変化がないって言ってね、もうなんかその婦人の方も家の中で、ちょっとパニックになってしまってね、もう神様、もう大声でね、泣きながらね、息子の家の前でですね、祈ったらしいですね。私には無理ですと、私には、もう彼をね、その引きこもりからね救い出す力もないしね、祈り力もございませんと、いうふうに言った時にですね、それから1年後ぐらいですかね、半年後ぐらいですかね、それを聞いてその息子さんが、自分がどれだけこう親に対して迷惑をかけていたのか、また愛されていたのか、そして祈られていたのかっていうことをね知ってね、泣きながら部屋から出てきたと、こういう体験は本当にね重要ですよね。祈られるっていうね、長年のそういう経験がなければね、そしてねただ祈ってもらってねありがとうって、そういうようなこうね平穏な祈りの時も、祈りも大切ですよ。だけどもこの問題、息子の引きこもりの息子の問題でもう泣きながら祈らないともう私は先がないんだと、この問題に関しては私はもう崖っぷちであると、どうしようもないんだと、まるで牢獄のような状況にあると。他のところでは別にね特に問題なかったんですけれども、そのご婦人の、一番の問題点というのはそこが、息子さん、引きこもりの息子さんが解放されなかったから苦しくて苦しくてしかなかった。で、そのことを息子の部屋の前でガビーってこう泣いちゃった時に、ガビさんもう嫌ですっつってね、 祈るのも嫌ですっていうふうに言っちゃった本心で神様に泣きついた時にね、7、8年ぐらいのみんなの祈りがね、バッてこうね奇跡を起こしたんですよね。息子さんが、そこからもう自分高校の資格を取ってね、受験の資格かな、とりあえず高校に入学してね、で高校も卒業したらしいね。その頃にはもう教会の常連になっててね、教会の方々もねすごく祝福してくださってた状況でね、まあ専門学校だか大学だか行ってね、まあもう今社会人としてしっかり働いておりますけれどもね、相当苦しんだっていう話はね過去にもしたことがあります、その夫人の方がね。まあちょっとその夫人の方と仲良かったね、教会の中でね、よく話をする仲だったんでね、そういう証を聞いたことがありました。息子さんともお会いしたこともありましたね。もう引きこもりを終えてですね、高校生になってもう明るい、もうキリストを信じてね明るく、振る舞っている彼とね話した時に、そういうね過去どれだけ悲惨だったかという証ね聞いてましたけどね、そういうのをみじんも感じさせないような感じですごく好青年でね、いい人でした。ですからね、福音の継承っていうのはね、なんかお勉強会とか講座とかでね継承できないんですよ絶対。教育っていうのはこれ啓蒙主義のとか合理主義とかのね、悪しき遺産でありましてね、そんな魂胆で教会員になったってね長続きしないとか、あるいはね本当かわいそうだと思います。それは本当の意味で神を体験していく、サウロがそうだったじゃないですか、ね、使徒パウロになった時にね復活のキリストと出会った、イエスキリストの啓示があったからキリスト者になれたって言って証しできる人って素晴らしいと思うんですけどね。大抵の場合これのカリキュラムをね大体終えてですね、っていう話になるわけじゃないですか。まあね、でもうちらの教会は結構救われてきた人のことを思い出してくると、結構こう本当に直接キリスト直接で啓示をいただいて、イエス様こそ救い主なんだなっていうことがね、こう理性をぶち抜いてですね霊的にこう感じ取ることができて、信仰告白としては洗礼を受けになってね、行った方々が多かったかなというふうに思っております。そういう方々のことをね振り返った時に自分自身もね胸に手を置いてね、本当にこれからもちょっとね間接的にではなくてね、やっぱり直接的にイエス様のことをね、これからも深められていきたい。イエス様に関する知識とか知恵っていうのはね、人間的なものはあんまり役に立たない、そんなの教科書でね学校型のねものであってね、でそれが証拠にパウロというのは、そのパウロが受けた福音というのはねキリストの直接的な啓示であって、エルサレム教会に従属して教育されたものではないということは、ここに起源を置いてるわけです。私たち一人一人のキリスト者も全員そうであるべきである。だから誰か教えるとかね、誰かを礼拝だとか、そのミサだとか、そういう教入門講座とかね、聖書研究会とかで、しかし信じるときはいつだって他の誰もがわからないような形でその人に神が語りかけてね、紹介してくれていろいろ教えてくれたのは皆さんに感謝しておりますけど、私はキリストご自身から呼びかけを受け、名前を呼ばれてキリスト者になりたいと自分で信仰を持ちますと、こういうの重要だと思いますね。決して使徒パウロの福音はですからですね、エルサレムルーツの福音ではないことを強調しています。つまり主の兄弟ヤコブのヤコブ書ってあるじゃないですか、ヤコブ書館のああいうこうなんていうのかな、立法の、環境下の中で、立法主義の環境下の中でユダヤ人がたくさんいる中で語られたような、書簡の中身言ってないでしょ。もう恵み信仰賜物って言ってるでしょ。明らかにエルサレムルーツっていうのはの福音っていうのはね、立法とか立法の下にいるユダヤ人の人たちのコミュニティの中で生活している人が模範にすべき、そういうのがエルサレムルーツの福音ですね。 でも私たちはなかなかユダヤ人とね、接する機会がなかったりとかですね、別にシナゴーグに所属しているわけでもありませんのでね、でそこで迫害を受けているわけでもないので、まあ基本的にはまあエルサレムルーツの福音よりもですね、例えばヤコブ書を読むよりも、なんで使徒パウロの書簡がピンとくるかというと、異邦人向けの福音だからですよ。これはアンティオキアルーツ、アンティオキア教会のルーツの福音、これが使徒パウロが担った福音です。ならばですよ、キリスト直接の、啓示を受けた福音のね、啓示を受けた啓示を受けた、使徒パウロがなぜ、彼はエルサレムに登って、ペテロのもとに、ヤコブのもとに行ったんでしょうか。二つ理由が考えられます。一つはですね、キリスト直接の福音信仰が教会を通しても確立できたからです。ダマスコ宣教においてね。で、自分自身が伝えている福音っていうのは、信仰っていうのはキリスト直接のものであるという確かさができたから。だからそろそろね、まあキリストは同じキリストだから、スタイルは違っても、文化は違ったとしてもね、語り方は違ったとしても、エルサレム教会に行ってね、福音の真髄においては、共通認識を持っているということでね、仲良くすればいいということですよね。で、まあ、ただ単に友達作りに行ったわけではなくて、まあ、2番目のところですね、キリストから受け取った福音による交わりに入ろうとしたということ。それはユダヤ人向けの福音と異邦人向けの福音って、まあ全然スタイルは違います。ヤコブ書とローマ書、ガラテア書、比較対象してみれば全然違うってことがわかります。ペテロ書を読んでみても、ね、ヤコブ書、第1ペテロ、第2ペテロ、それとローマ書とガラテア書とからパウロ書から比較したら全然違うでしょ？どっちがピンときます？私は、やはりですね、福音を異邦人向けに、本当にこう、懇切丁寧にね、展開した使徒パウロのね、書簡を読んで、そこから福音書を読むとよく分かってくるっていうようなね、感じです。旧約聖書もそうですね。使徒パウロの、書簡を読むと、すごくよく分かってくる。まあ、これは個人の感想ではありますけどもね。結構そういう人多いかなっていうね、今までの経験からするとね。とはいえですね、きっかけはダマスコ宣教における迫害から、使徒パウロが、仲間たちと一緒に逃れたからだったという側面も見逃してはいけませんね。やっぱりその宣教するとどうしても迫害が起きますからね、攻撃を受けることがあります。で、とどまる時ももちろん神様とお祈りをして、ね、御言葉を受けたりとかして、それを証明として受けるのであるならばしばらくの間とどまってもいいんですけどね、神様が、まあ、移動せよと、逃げようというふうに言うのであればね、攻撃や迫害から逃れてダマスコ宣教からね、じゃあエルサレムに行ってね、エルサレム教会の人たちと、福音信仰を共通の、信仰としてね、交わりの基礎にしていこうと、使徒の働きのその辺の事情が9章の23節から28節ですね。パウロの逃亡ということですけど、かなりの日数たちユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに釣り下ろした。エルサレムについてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であると信じず、彼を恐れていた。しかしバルナバはサウロを引き受けて使徒たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで使徒たちと自由に行き来し、主の皆によって大胆に語った。だから福音による交わり、キリストの啓示による交わりがなされる前に取り除かなければならないキリスト教同士の一つの障壁があります。それは何かというと、他者に対する、相手に対する恐怖であります。その人がどのような証を持っているのかということを聞く前にね、もう恐れていた。噂だけで恐れていた。 この人はこんな罪を犯したからダメな人間だ、決めつけてかかってきたことは別に現代の教会の、病理というわけではなくて初代教会からあったんですよ。こんな使徒パウロの時代からあったんですよ、初期の宣教の時からね。そもそもエルサレム教会ってなんか美化されやすいですけどね、エルサレム教会自体がねサウロのことを恐れてたって。でその相手と同じキリスト者でありながら福音の掲示されたルーツが違うゆえに、まあ単に地域的なねものだとか、タイミング的なところが違うだけなんですけれども、まあ、私たちもそうですよ。別にプロテスタントのどこそこの教会、ね、カトリックのどこそこの教会、救われたタイミングも証も、あるいはそのプロテスタントかカトリック、カトリックからプロテスタントで、いろんな証があります。だけれどもそこで交わりを、めちゃくちゃにしてしまうものが一つある。それは相手に対する恐怖を土台にした攻撃批判ということであります。なぜ私たちは相手を攻撃するのか、なぜ批判するのか、それは相手が怖いからですよ。本当に強い人っていうのは相手を認めていきます。相手から学ぼうとしていきます。本当にもう勇気がない人、気概のない人たちだけが批判したり攻撃したり、レッテルを貼ったり差別したりね、言われのない像をね燃やしたりするわけであります。でもそこでその恐怖や、この弟子であるとは信じずっていう不信仰ですね、このエルサレム教会とサウロの間に生じた。サウロは何も悪くなかったんです。弟子たちの中身に入ろうとした、エルサレム教会の中に入ろうとしたんだけれども恐れていた、信じなかった。これすごいショックですよね。で現代のキリスト者もお互いの教派によって、教会所属教会によってね、お互いのことを信じないわけでしょ。私はなるべく信じるようにしてます。まあ基本的には世俗的なというよりはね、キリスト教的な性善説、見返りのない愛を持って、まずは最初は愛から始めようというふうに、ね、思っております。 もちろん知識のない愛ではなくてね、ちゃんと学んだ上でのね愛だから、こう誤解とかね錯覚とかそういうのもあると思うんですけどね、でも私たちの実情、弱さとしてはやはり相手を信じず相手を恐れていた。あそこの教派は信じられない、あそこの教会っていうのは所属してたら怖いよねとかってどこかで思ってしまうところがあるのではないか。でそういうところに、神様はですね介入してくださるわけですね、バルナバがサウロを引き受けたっていうね、本当はエルサレム教会が悪いからね、エルサレム教会になんかこう、奇跡なりをね神様を起こすこともできたんですけど、その奇跡はバルナバという人間、こう慰めの子と呼ばれる人物の登場によってね、庇護者によってね助けてを与えてくれた。そしてそのバルナバが人たちのところに連れて行って、主を見た様子や、これ使徒の要件ですよね、主が彼に語られたこと、何ですか、異邦人のための器であるということですね、そしてその、命令通りにね、キリストの命令通りにダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明したって。そうすることによって、だから私たちはね、相手に対する恐怖やレッテル貼り、攻撃や批判、不信頼、そういったものが、相手からも来る場合もあるし、自分自身から来る場合もある。その時に一番祈っていいんじゃないかっていうふうに思うのは、仲裁者ですね。友の存在です。相手から誤解されてるなとか、言われなき批判を受け続けてるなって言った時にね、オンラインでもオフラインでもですね、リアルでもノンリアルでもですね、やっぱり友達の存在っていうのはね、仲裁者の存在っていうのはすごく重要であります。その結果として、サウルはエルサレムで人たちと自由に行き来しね、主の皆によって大胆に語ったってね、パウルは私はケファを訪ねてエルサレムに登りと書いてありますけれども、エルサレムの弟子たちはパウルのことを非常に恐れていたわけですね。だから仲間に入ろうとしてもなかなか信用されない、カトリックの人たちがプロテスタントのところに入ろうとしてもなかなか信用されない、 プロテスタントの人たちはカトリックの制度に入っていたとしてもなかなか信用されないまあこれはもう自分が経験していることなんでね、否定できないんですけど、残念だなというふうに思ってるだけですけど、それこそ自分たちの中に入って根こそぎ自分たちをやっつけようとするんじゃないか、そう考えちゃうんですよ。こう共犯の中にとどまっちゃうと。いや、とどまってもいいけれども、こういう、そういうふうにね、他教派の、他教会の人たちを、やっぱこう、排斥しようとしていく。自分たちの教会が絶対だと思うから。なんですよ、これは。で、だけど、ただルーツが違うだけで、イエス・キリストの啓示ってのはみんな同じなわけ。正統信仰を持ってるのであればね。エルサレムについて、サウルは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、みんな彼が弟子であるとは信じず、彼を恐れていた。26節。それなのにですよ、普通だったら諦めて去りませんか、普通ここで。でもね、使徒パウロは諦めなかった。どうして彼は仲間に入ろうとしたんでしょうか。ガラテヤ書の方では、自分は使徒から何も受けない、自分はどこまでもキリスト直接一人である、神と私の一人であるということをね、一つであるということを強調しています。しかし使徒の働きでパウロは9章26節にあるように、サウルは弟子の仲間に入ろうと試みたとあります。みんなの仲間に入ろうと一生懸命に努めたとあります。この仲間に入ろうと試みたっていうのは、コローメっていう動詞が使われていまして、へばりつくとか、切り離せないものとして結びつくとか、親しい仲間として加わるとか、くっついていくとか、常に行動を共にするという強い意味なんですね、実は言うとね。つまり一生懸命に努めたわけですよ、エルサレムのね、人たちや弟子たちにね、くっついていけるようにね、親しい仲間として加われるようにね、頑張ったってことです。なんででしょうかね。しかも彼のもとに15日間滞在しましたと。ですからここからわかるように、使徒パウロは決して孤立者ではなかったということであります。パウロの信仰は確かにどこまでもキリスト直接、キリストとパウロの間、キリストと私の間には誰も介在させません。まあ、マリア崇敬とか聖人崇敬だって、キリストと私の関係が、本当に、自立したものになる。独立したものになる、ね。きちんとキリストによって神に祈れるようになるための、助けの手段であります。恵みの手段であります。別にそのキリストの唯一の、仲介者としての働きをね、その栄光を奪うためにあるのではなくて、いよいよキリストがだけが より頼みの、ところであると、キリストに祈ってもらえなければどうすることもできない、そのために私たちは弱いから、マリア崇敬とか諸聖人崇敬というものにね、恵みの手段として活用していくことができる。ますますキリストに踏みとどまることができるように、キリストの皆によって祈ることができるように取り継いでください。こう祈っていくわけですよね。そういうことを、私がキリストから離れることがないように、人をあまりにも過度に 見ずにね、もうキリスト一本槍でね、神との交わりを深めていくことができるようにね、皆さん祈ってくださいって地上の巨大姉妹に祈るがごとくであります。ですからパウロの信仰っていうのは、誰も介在させないキリスト直接の信仰であった。キリストにあるところのはっきりとした独立体であったわけです。けれども、それがはっきりしているからこそですよ、本当にキリストにあるところの明確な独立者であった場合、お互いキリストを持つ者同士の緊密な関係がそこに初めて生まれるんです。生ぬるいキリスト者、キリストは唯一の仲介者ではないって、どこかでこう、歯切れが悪いキリスト者っていうのはね、なかなかね、自立できないんですよ。霊的に自立できないんですよね。神の前にただ一人立つっていう世界がよくわからない。自分自身の信仰が本当にもう、福音っていうのはね、私を神の前に一人立たせて力を与えてくださるものなんだ。そして、そのように独立した者同士が、こう、 ちょっと横を見るとですね、本当にあの互いにね、独立し、キリストにあって独立した者同士のか緊密な関係が、友情がそこに生まれていくんですね。まあところがですね、相手がその関係を承知しなかった、そういう場合もあります。実際パウロがエルサレム教会行った時は、弟子たちはパウロのことを信頼しなかった、拒否ったわけです。相手あっての交わりでもあります。いくらパウロが自分の過去を十字架で葬り去り、エルサレムの兄弟たちと親しい関係を望んでも、万事休所になってしまうのです。なぜならば相手あっての交わりだからです。だから過度にね、交わりが成立しないことによってね、あの自分だけの責任にしてね、責める必要はないです。それはね、相手あってのことだからって、ね。まあ、これはあの就職活動よくねやって、あの合格したとか泣いてもらったとかね、落とされたっていう経験が多い人ほどね、まあ私はそういう人間なんですけどね、分かる世界です。相手あってのね採用なんですよ。落とされたからってねバカにしてるわけではないし、たまたまね別の人、いい人材が自分と同時期の試験に被ったっていうだけの話じゃない。交わりもそういう側面があるよって考えると、あのかなりストレスとかね、あの自責の念っていうのがね軽くなるのではないか。でもそのような万事休すになってしまう場合、そんな時にキリストにある友を見出す不思議があるわけです。それがバルナバであります。使徒の働きの9章27節ね、同じ箇所ですけど、しかしバルナバはサウルを引き受けて人たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明したよ。もうよりどりみどりでね、手取り足取り、指導してくれたわけですよね。紹介してくれたわけです。バルナバは慰めの人、愛の人でありました。血肉によって相手を判断することもしなかったんです。人々の噂話よりもパウロの事実をもってして、人たちに紹介した。私たち本当にね、こう表面的なね噂話だけで人を評価するということは絶対やっちゃいけないことです。しっかり調べてね行かなければいけない。だからこそ他の弟子たちがパウロを弟子とは信じず恐れていたことから、バルナバだけは完全に自由だったんです。慰めの人は愛の人だったからです。キリストの先駆けとして洗礼者ヨハネがいたように、パウロにもキリストにある友バルナバがですね、パウロをペテロと、あるいはヤコブと出会わせてくれたのであります。でこの、バルナバがパウロを引き受けてっていう言葉ね、この引き受けてっていう言葉、引き受けるっていう言葉はエピラムバノーという言葉ですね。エピっていうのは 強調形なんですけども、しっかり捕まえて助けてやるってことです。味方になるっていう強い意味です。パウロのバルナバはパウロの味方になって、バルナバはねパウロをしっかり捕まえて助けてやった、まあ、そういう意味なんですね。今回はキリストにある友、説教題でありますけどもね、キリストにある友は私がどうなろうと、嫌われようと、信頼されなかったとしても、恐れられてしまったとしても、ね、差別されてしまったとしてもですね、いじめられたりしてたとしても、しっかり私を捕まえ、助けてくださいます。私が誰から見放されても、見捨てずに、味方になる。エピランバノをしてくださる者たちであります。これこそキリストにある友ですね。そのような友は不信頼と恐怖を慰めと励ましによって打ち破ってくれます。使徒の働きの4章の36から37節、キプロス生まれのレビ人で使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれたヨセフも所有していた畑を売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いたと。でこの慰めの子の慰めっていうのはね、パラクリシスっていう言葉で、慰めと励ましという2つの意味があります。だからまあその励ましの子とも 訳せるわけですね。まあ慰めと励まし、まあしかしいずれにせよですね、聖霊に満たされた弟子であったことは間違いありません。バルナバはね、 精霊は慣例的に助け主と訳されますけどもね、この助け主という言葉も、実はヨハネの福音書ですけどパラクリトスという言葉なんですね。同じなんです。でここでパラクリトスの、辞書的な意味としては力強い味方とか同情を持って弁明してくれる人とか人を断罪しようとする者に対して罪人の側に立って弁護してくださる方という意味になるんですね。だからバルナバがやったことはまさしく聖霊の力と働きそのものの神の力の行使だったわけであります。ヨハネの福音書最後14章の26節そのようなね、キリストにある友が聖霊によってね私たちと、他の人たちのね信仰者の、絆をですね、温かいものにね、してくれるとね、助かりますし、そのような友がいないよと言っている人でも、キリストご自身聖霊ご自身父なる神様ご自身はね、愛によってね、いろんな不思議を持って私たちを結びつけてくださると、信じます。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。お祈りします。愛する天の父の神様、本日はキリストにある友と題して、パウロがいかにエルサレム教会に受け入れられたのかということを、学びました。私たちも、キリストを、直接の信仰を持っていたとしても、自分自身の、過去があまりにもひどいためあるいは現在がひどいため、他の弟子たちから、嫌われたり、また、一生殴られたり、信用されないなんていうことはたくさんあります。それは個人の単位でもそうですし教会単位でも、あの教派はダメだとかこの教派は正しいとかそういうレッテル貼るが横行している、現代でありますから、なかなかキリストにある、友達の一致というのは難しい時代に突入しております。しかし聖霊様には助け主には何でも、してくださることができます。どうか聖霊様が私たちに全てのことを教え、キリストが私たちに話した全てのことを思い起こさせ、そして互いに、キリストにある友となっていくことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。